旅を続けたパウルさんはついにエルサレムの都に到着しました。そしてエルサレムの教会に行って指導者の人たちに会い、いろんな地方の人々がイエス様を信じるようになったことを報告しました。しかしパウルさんはエルサレムの神殿にいるときにイエス様を信じないユダヤ人たちに殺されそうになりました。そこでエルサレムの都を警備していたローマ帝国の軍隊の千人隊長がパウルさんを捕まえて保護しました。そしてカイサリアという町にいる総督のフェリクスさんのところにパウロさんを送ったのです。フェリクスは2年くらいパウロさんを捕まえて監禁したままにしておきました。やがて総督は交代してフェストスという人が次の総督になりました。フェストスはアグリッパ王とその妃ベルニケを招いてパウロさんの証言を聞くことにしました。アグリッパ王はエルサレム神殿の財宝を管理し大祭司を任命する権利を持っていたからです。総督や王はこの地上で権力を持っている人たちです。しかしパウロさんはこの地上の権力のある人たちを恐れるどころか、むしろその人たちがイエス様を信じるようにと力強くイエス様のことを明かしました。そのためまずパウロさんは自分が若い時からユダヤ教の正統派に属するもので、いわばユダヤ人の中のユダヤ人であったということを述べています。そしてかつてはイエス様を信じる人たちを迫害してイエス様を信じる人たちを死刑にすることに賛成していたというのです。今日の聖書の箇所はそのようなパウロさんがどのようにしてイエス様を信じてイエス様を述べ伝えるようになったかを証ししているところです。ダマスコのクリスチャンを迫害するためにエルサレムからダマスコへと旅をしていたパウロさんは天からの輝く光に出会い地面に倒れました。そしてサウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭うという声を聞きました。それは天から語りかけるイエス様の声でした。そしてイエス様は、私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なる門とされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためであるとおっしゃいました。誠の神様を知らない人は自分で意識していなくても心が暗くなっています。なぜかというと、虚しい自分の欲望に従って生きていると、それは暗い滅びの道に通じているからです。そのような滅びの道を歩んでいる人々にイエス様の十字架と復活を述べ伝えて、人々を闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせるためにパウロさんは使わされたのでした。それではどうしてイエス様を信じることが闇から光に、サタンの支配から神に立ち返ることになるのでしょうか。それはイエス様を信じることによって罪の許しと 永遠の命を受けることができるからです。私たちもイエス様を信じています。そして日曜日の礼拝によってイエス様の恵みを受けて、この世の人々のところに使わされます。そしてこの世の人々の中で月曜日から土曜日まで生活をします。それはこの世の人々にイエス様を証しして、罪の許しと永遠の命への道を示すためです。私たちがイエス様を証ししても、この世の人々は簡単にはイエス様を信じないでしょう。でも考えてみてください。あのパウロさんでさえ、最初はイエス様を信じないで、イエス様を信じる人たちを迫害していたのです。ところがイエス様がそのパウロさんを変えてくださいました。私たちもイエス様の力に信頼して、粘り強くイエス様を証ししてまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様はイエス様をこの世に送ってくださり、そして十字架と復活の救いの技を成し遂げてくださいました。そのイエス様を信じることによって、私たちは闇から光に、サタンの支配から神様のご支配のもとに入ることができるようになります。そして罪の許しと永遠の命をいただいて救われます。どうかこのことを私たちがしっかりと信じ、そして毎日の生活で明かしていくことができますように、どうか聖霊の力を私たちの上に注いで、イエス様を明かしする力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。